おはようございます。
おはようございます。
お祈りをいたします。心を合わせていただけたら感謝です。あなた方は世にあっては観難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。十字架によってまた復活によって罪と死と悪魔に勝利をなさり、今も生きておられる主イエスキリストの父なる神様、新しい朝を与えてくださり感謝いたします。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと語られているように、主は私たち一人一人にどんな暗闇の中にも光を届けてくださり、また生きる希望と生きる力を備えていてくださること、すべてのことを働かして神様、私たちにとって益となることをあなたがなしてくださることを信じて感謝いたします。一週間の旅路を終えて、それぞれのところから呼び集められてまいりました。主が私たちを恵もうとして、祝福しようとして待っていてくださったことを感謝いたします。主をお語りください。しもべは聞いております。小さなしもべは今日も立てられておりますが、このものを清めてあなたご自身がお語りになりたいことをあなたがお語りください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は食卓から落ちるパンくず、そんな題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。いつものように起承転結で、分けることができますが、週報の御言葉のところにちょうど4つに分けて書いておりますので、それがそれぞれ起承転結に、当たる部分ですから、順番に見ていけたらと思っております。まず事の起こり、木の部分。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。今日の舞台はツロとシドンという、旧約聖書の中では異邦人の、そして罪深い町と言われるような場所でありますけれども、そのところにイエス様が立ち退かれたことが、その舞台になっております。するとその地方のカナン人の女が出てきて、カナンの女が出てまいりました。そして叫び声を上げて言うのです。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。カナンの女は叫ぶようにして祈りをしています。祈りはまず呼びかけですが、イエス様に対して主よと、そしてダビデの子よと呼びかけています。イスラエル人ではなく異邦人でありながら、イスラエルの神を頼りとし、イスラエルの神を己の神として、主よダビデの子よと呼びかけています。そしてその後、最も単純な祈りの言葉が出てきます。私を憐れんでください。すごくシンプルな単純な祈りですが、これは最も素晴らしい祈りというふうにも言えるかと思います。ああだこうだと祈りの中で言うことができるかもしれませんが、もう一言言うとすれば、私を憐れんでください、主よ。それだけ言えば十分なところもあります。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。このお母さんは娘さんのことで本当に困っていました。ひどく悪霊に取りつかれているというのです。聖書はスピリチュアルな本でありますから、時々人間の科学とか常識とか、あるいは医学を超えた話を、その話が出てきます。今日の場面もそうです。聖書を飛ばさずに順番に読みますと、このような箇所がいくつもいくつも出てまいります。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。それは非常に重たい状況でした。おそらくお医者さんに見てもらって何度も何度も治療のお薬をいただいたり、またいろんなことで関わりを持っていただいたと思います。でも全然良くならない、そしてむしろ悪くなっていく一方、ひどくと書かれているように本当に大変な状況、毎日が戦争のような本当に大変な状況が
この家庭にはありました。これが事の起こりです。人間がいつどのような時に本気になって神を求めて祈り始めるのか、それは自分の力ではどうにもならない無力さや弱さというものに、そういう壁に打ち当たった時にでしか本気の祈りは始まらないでしょう。それまでは余裕をかましてですね、形式だけの信仰や、いろんなことで、このうまくやっていけるかもしれません。しかし神様という方は、また人生というものはそんなに甘くはありません。いい加減な自分がどうしようもない無力さと向き合わなければいけない。自分がものすごく有能で知恵があると思っていたけれども、全然そうではない。何も通用しない。これまで学んできたこと、これまで身につけてきたこと、その経験、知恵、その全てが役に立たないという現実に直面したときに、初めて私たちは本気になって神様に祈り始めます。それが事の起こりです。カナンの女は叫ぶようにして祈りました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれていて、本当に毎日毎日四六時中苦しんでいるんです。私には何もしてあげることができない、この無力さだけしかありません。でも主よ、どうにかしてください。お願いです神様、私を憐れんでください。これが事の起こりです。それに対して章の部分を見ていきましょう。イエス様はどのようにその女性に向き合われていくのでしょうか。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかったと聖書は語ります。一言もお答えにならない。冗談のように言うならばですね、しかとというような状況ですね。無視している、完全無視、全然聞こえてないかのように、もう完全に無視して、その人、その女性の存在そのものも否定しているような、一言もお答えにならない。おそらく顔も向けなかったと思います。日本的に言うならば、梨の粒でのれんに腕をし、ぬかに食い、一生懸命祈っているのに何も手応えがない。まさに祈りが独り言のような、そして本当に神様がいるのかいないのか分からなくなってくる、神様が自分のことを無視していらっしゃるような、しかとされているような気分がなる。これは大きな祈りにおける立ちはだかる壁のようなものです。そこですぐにもう祈りなんかやめてしまおうと思うのは簡単なことです。誰にでもできるでしょう。しかし今日このカナンの女を見習っていきたいのです。イスラエル人でもないこの異邦人の女がどれほど祈りにおいて食い下がっていったのか。弟子たちも言います。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるんです。もうずっと叫んでいます。ずっとついてくるんです。もう困ってしまいます。イエス様にとにかく速やかに、対処して、返してやってくださいというその願いをお弟子さんたちが、してしまうほど このしつこさがありました。しかしこの章の部分で繰り返し出てくる言葉はしかしという言葉です。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。しかしイエスは答えて言われます。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。完全にこう扉を完全にバシッとロックアウトされてですね、もうあなたに関わりを持たないという言わんばかりの言葉です。これは本当にですね、怒り狂って訴えるぞと言われてもおかしくないような状況かもしれません。イエス様、あなたは差別するんですか。イエス様は何ということをおっしゃるのか。まるで私と関わりたくないと言っているような状態ではないのか。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。つまり異邦人は 眼中にない、あなた方はアウトサイダーであって私が関わりを持つ必要のない方だと言わんばかりの、そのような響きの取り付く島がない言葉でしょう。非常に冷たい、なんでそんなに冷たい言葉を言われなきゃいけないのかと腹を立ててしまってもおかしくない言葉です。非常に厳しい、突き放すような言葉です。しかし続きます。この女性は簡単に諦めません。しつこいんです。しかしその女は来て、今度はイエス様の前にひれ伏します。これを文字通り礼拝するという言葉です。ひれ伏してイエス様を拝みながら、日本的なら本当に土下座をして、そして笑おうもすかる思いで、主よ私を助けてください、もう本当にあなたが何とかしてくださないと、もう私もダメなんです、本当に困り果ててるんです、どうしようもできないんです、私は本当に無力な、どうしようもないものなんです、娘が目の前で苦しんでいるんです、何もしてあげられないんです、もう辛くて仕方がないんです。しかしイエス様はさらに語りますが、その言葉もかなり距離を置こうとするような言葉です。するとイエスは答えています。子供たちのパンを取り上げて子犬ちゃんに投げてやるのは良くないことです。ちょっとだけイエス様が優しいユーモア的な表現になってるんですけども、それでもまだ厳しい言葉だと思います。子供たちというのはイスラエルの人たちなんです。子供たち、イスラエルの人たち、子供たちのパンを取り上げて子犬、そのイスラエルの人たち以外の子供たち以外の、子犬に投げてやるのは良くないことだ、そうおっしゃったのです。これもまた今日の、いろんなことでですね、この訴訟問題になるとか裁判沙汰になりかけるとかですね、そういうことがありますと、この言葉も非常に引っかかる言葉でしょう。イエスもすぐに訴えられるかもしれません。弁明書を書きなさいって言われてですね、私たちを子犬とは何事か、そんな風に怒るのは簡単なことです。しかしこの子犬という言葉をもともとの言葉で読みますと、これは決して差別的な犬というような言葉ではありません。むしろ愛する家族同然のペットのような、そういう子犬ちゃんです。皆さんの中には猫ちゃんやワンちゃんを飼われている方がいるでしょう。あるいはウサギちゃんとかハムスターちゃんとかいろんなものがあるかもしれません。金魚の好きな方もいるでしょう。熱帯魚が好きな方もいるかもしれません。とにかく家族と同じように大事にしている、そういう生き物です。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて家族のような交わりの中にいる子犬ちゃんに投げてやるのは良くないことだと言われたのです。そして起承転結の天の部分、今日の天の部分は本当にこの転じる部分です。見事な切り返しと言いましょうか、見事な対話をイエス様と交わしていくのです。祈りは対話です。独り言ではありません。一方通行でもありません。人間と人間との間のコミュニケーションと同じです。対話ですから、どちらか一方が喋るときはどちらか一方が聞く、でもどちらか一方が今度は喋、るのをやめて相手の話す言葉を聞く、それが祈りにおいても双方向です。一方的に喋って何も聞かずにさよならっていう、それは祈りではありません。独り言に近いかもしれません。少なくとも神様は耳を2つと口を1つですから、お願いする喋る祈りよりも倍の時間聞きなさいよとおっしゃっていると思います。聞かなければ何をどう祈ったらいいか分からなくなるからです。とんでもない的外れな自分勝手な祈りをしてしまって、勘違いの中でですね、こうなるはずだと思っていて、そうならないとですね、すぐにつまずいてですね、もう神様いないとか祈りは聞かれないとかっていう始めに、でも本当に聖書の原則に従って神がどういう方だということを把握しながら、そして祈り、聖書に導かれて何をどう祈るべきなのか、何を祈りで期待していくべきなのか、その御言葉に基づいて祈っていく必要があります。御言葉に基づかない祈りは聞かれません。 本当にそうです。
例えば今日はあまり罪という問題を真剣にですね問われることがないかもしれません。しかし、聖書はどこをとってもですね、やはりこの罪という問題を非常に重いものとして捉えています。例えばイザヤ書の59章の1節2節を見ますと、一生懸命祈っているときになかなか祈りが答えられない、そのときに何がその聞かれない原因なのかということで、一つの可能性がここに示されています。イザヤ書の59章1節2節、いたします。イザヤ59章の1節2節、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。そうです、神様の御手が短くてですね、それで救えないとか祈りに応えられない、無力さがあるとか、そういうことじゃないんです。神様の耳がもう難聴になられてですね、聞こえてない、補聴器つけてもダメみたいな状態になってないんです。耳が遠くて聞こえてないわけではない、ちゃんと届いています。でも何が問題なのか、あなた方の咎が、罪が、汚れがあなた方とあなた方の神との間の仕切りと仕切りとなり、あなた方が罪を、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことに頼り、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、クモの巣を掘る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。前回見た人間の心の中の汚れがそこに表されています。閉塞感という言葉はあまり使うなという話ですけど、ちょっとですね、ちょっとだけ使います。私もあまり使いたくないんですけど、閉塞という言葉は腸閉塞とかの閉塞ですよね。詰まってしまうんです。で、詰まってしまうから息苦しい状態になるわけですね、閉塞感の状態で。何が詰まらせているのか、一つの原因は私たちの罪、汚れでしょう。ここにありますように、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との間の仕切りとなり、それが詰まらせている。そうしますと、神様との生ける関係が、ライフラインが詰まってしまって届かない。神様からの愛が流れてこないし、神様からの力も来なくなれば、速やかに命を失い、また、悩みの中に翻弄されるのは当然でありましょう。しかし、もう一度今日の箇所、天の部分に戻っていきます。起承転結の天の部分、カナンの女の信仰告白です。見事な信仰告白を彼女はいたします。しかし女は言った、主よ、その通りです、アーメンです、あなたがおっしゃる通り、本当に子供たちのパンを取り上げて子犬ちゃんに投げてやるのは良くないことです。つまり、私は子犬ですと言っているようなものです。主よ、その通りです。私は子犬としかないので、本来パンをその預かる資格のないものです。受けるに値しない、ふさわしくない、本来はその、取り分がないようなものであります。ただ、彼女はその後を続けます。ただ、子犬ちゃんでも、ご主人様の食卓から落ちるパンくずは、いただけますよね、とイエス様に切り返していくのです。主よ、その通りです、ただ子犬ちゃんでも主人の食卓から落ちるパンくずはご相場に預かりますよね、それぐらいのことはしていただけますよね、イエス様。
旧約聖書のまるでヤコブのような人ですね。
私を祝福してください、祝福しなければ話しませんみたいな、一晩中神様と組合のレスリングをしてですね、相撲を取る。この女性はイスラエル人でもないのに、異邦人で、しかも女性であるにもかかわらず、娘さんの大変なことの中で本当に必死になって、決して諦めないで粘り強くしつこくしつこく祈ります。叩き続ける、求め続ける、探し続ける、そのような継続的な現在進行形のその中で、彼女は見事な信仰を告白いたしました。主よ、私は子犬でしかありません。その通りです。でも子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずにはいただけるはずですね。そして結論の部分、なんとイエス様はですね、絶賛していきます。イエス様に、おーすごいって言わせた人はあんまりいないんですけども、イスラエル人にはあまりいないんですけども、大体異邦人のようにですね、百人隊長だとか、この女性もすごいんです。イエス様に、おーすげーみたいなことをイエス様に言わせた人なんです。その時イエスは彼女に答えて言われます。あー、あなたの信仰は立派です、本当にすごい信仰を持ってるね、あなた素晴らしいっていう、もう褒めちぎられたんです。絶賛です。ああ、あなたの信仰は素晴らしい、その願い通りになるようにとイエス様はおっしゃったんです。これは結論です。そしておまけのようにすると、彼女の娘はその時から治ったと記されています。本当に奇跡が起こったのです。今日ぜひ分かち合いたいことはです、ここで神様は何を私たちに言っているのか、結論的なことを考えてみましょう。それはイエス様という方は、いや、私たちを天地万物を作られた作り主であり、デザイナーであり、メーカーさんである、そういう神様は私たちの信仰をテストされる方だということではないでしょうか。しかとすることによって私たちの信仰をしかと見届けられる、それがイエス様のように思います。取り付く島がない、ああもうどうせ私のようなものはダメなんだって言ってすぐ諦めることも簡単だけど、あえて冷たい態度を最初イエス様はなさったり、ちょっと突き放すように私たちにひどいと思われるような言葉をかけられる。でもそれは私たちの信仰がテストされているという時なんです。すぐに祈りが答えられないという時には、そのようにしてすぐに祈りに応えないということを通して私たちの信仰を試しているのです。いや、私たちの信仰を引き上げようとされています。ほんのちっぽけしかない私たちの信仰を養い育てて、本当にたくましい、下にしっかり根を張り、上に根を伸ばし、あ、上に上に草、あの枝を張りですね、そして豊かな実を結んでいく、そのようなものとして、テスト、試練というのはですね、それがないとですね、育たないというかですね、実力がつかないということがありますよね。そのようにしてイエスさんはあえて無視されるかのようにしながら、でもこの女性の内側にどれぐらいの信仰があるのか、それを見届けようとされる。それはまさに私たちが今現在体験していることではないかと思います。私たちも状況や立場は違うかもしれません。しかしそれぞれに一緒に住んでいる家族やいろんなお友達や一人一人がかつてなかったほどにいろんな苦しみの中で大変な中を歩んでいる、そのような現状に直面していらっしゃらないのでしょうか。そしてその中で自分には救う力がない、自分には助けてあげることができない、そのちっぽけで無力な自分を嫌というほど味わっていらっしゃらないでしょうか。遠藤周作さんが小説で描いているように、 救う力がない無力な自分の姿を、私たちの現実を嫌というほど認めざるを得ない状況にあるのではないでしょうか。一言で言えば力がない、力がないんです。でもだからこそ本気になって祈ることができる絶好のチャンスではないでしょうか。心を尽くして主に祈りたい、自分の悟りに頼らない、あなたの行くところどこに置いても主を認めていく、
ここでちょっと軽く読み飛ばすこともできる問題に触れていきたいと思います。それはこのひどく悪霊に取りつかれていたこの娘さんが癒されたということです。一冊の本をご紹介したいと思うんですが、井上芳雄さんという方が書かれた神の国の証人ブルームハルト不死待ちつつ急ぎつつという、ちょっと難しい本かもしれませんが、あまりブルームハルトさんなんていう人聞いたことがないかもしれませんけども、ドイツにいた牧師さんです。この中を見るとですね、いわゆる荒唐無稽と言われるような、その娘さんが悪霊に取りつかれて、とんでもないポルターガイストのようないろんな状況で、本当にですね、もうどうしようもない中で、でもある時にですね、天気が訪れて、そして勝利が宣言されていくということが書かれていきます。一番最後の部分だけ見ていきたいと思いますが、その娘、すると娘カタリーナの喉から何度か、おそらく15分くらい続いたであろうか、絶望の叫びが発せられた。それはそのために家が壊れると思われるほど神官的な強さを持つ声であった。私はそれ以上に恐ろしいものを考えることができない。やがてついに最も感動的な瞬間が来た。それはそれを目で見、耳で聞いた証人でなければ誰も十分に想像できないような瞬間であった。朝の2時に娘は頭と上半身を椅子の背に のけぞらせていたが、サタンとなった天使と称する者が人間の喉から出るとは思えない声で、イエスは勝利者だ、イエスは勝利者だと吠えるように叫んだ。この言葉はそれを聞いた限りの人々に理解され、忘れることのできない印象を与えた。やがて悪霊の威力と力は一瞬ごとに奪われていくように見えた。悪霊は次第に静かになり、おとなしくなり、次第にその運動が鈍くなり、ついには全く認めることができないほどに消滅していった。2年間にわたるこの霊的な戦い、お医者さんに行っても全然ダメ。で、最初牧師もですね、そのあまりこの変なことに関わりたくないという、ね、悪霊を追い出しみたいなことは、そんなことはあれだということで、でもですね、しばらく経ってですね、本当に毎日のようにその家の家庭の中でとんでもないことが起こっている。どう考えても悪しき霊にこのその背後にそれが、そのようなものがあると思わざるを得ないような状況があったんです。そしてこの中でですね、最後に悪霊がですね、イエスは勝利者だと叫んで出ていくということが祈りの中でなされていったのです。これをこのあえて紹介しているこの井上芳雄さんという方は、なぜこの本を書いてブルームハルトさんを紹介したいと思ったのか、それはこんなことが後書きに書かれています。やはり書かずにいられない気持ちになったことには、日本のキリスト教会の現状についてのことに、1969年以降の日本キリスト教団の現状についての私自身の認識が関係している。今そのことについてここに詳しく述べることはできない。ただ一言で言えば、私には今日の日本の教会に最も欠けているもの、そして日本の教会が自覚的ではないにしても今日最も必要としているものは、ブルームハルト的なものだと思われてはな、思われてならない。ブルームハルト不死におけるような生ける神への立ち返りと素朴な信仰のリアリティの回復なしには、日本の教会の新しい出発はないと思われてならない。
当に神様がこの聖書に書かれていると同じように力強い方で、この今の時代にも御力を表してくださる、祈りに応えてくださる、そういう体験をすることが必要だというのです。そしてそれは本気で祈らなければ絶対に体験しえない、突き破ることができない、そういうものなのです。ですから皆さん、ぜひですね、祈祷会に足を運んでいただきたいと願うのです。毎週水曜日ですね、午後2時から、夕方、あるいは夜ですね、8時から9時、この教会では祈祷会をしています。もちろん朝起きて祈る人もいるでしょうし、いろんなその都度を祈ってらっしゃる方もいますが、一緒に集まって祈るというのは特別な力を与えられる時です。自分の力ではもうどうにも祈りきれないってことがいっぱいあると思います。もうすぐにもうダメだってやめてしまってですね、もう絶対無理だ、祈っても無駄でしょうっていうことで、しかし私は、本当にですね、改めて思っておりますが、祈りほど強力な武器はないということを思います。祈りが本当に絶望的な中で、あなたに一筋の希望を与えることができます。本当にもう私の人生これから先幸せと呼べるようなものは何もないと思っていたとしても、しかし神様はあなたに考えたこともない、見たこともない、想像したことも願ったこともないような、今までで最も素晴らしい人生のその一瞬一瞬を備えてくださっていると私は信じています。そのための今ちょっとした訓練期間だと思うんです。学校でテストがなければ勉強しなくて実力がつかないと同じように、信仰生活もテストの中でテストがあるから一生懸命聖書を真剣に読み、テストがあるから一生懸命その問題に立ち向かうことができるように神様に祈り求め、そして祈りの答えをいただいたならば、あ、本当に神様は生きてらっしゃるんだ、祈りに答えてくださるんだ。一つの証をしましょう。しばらく前までですね、本当に業務妨害レベルの電話がかかってきていたんです。もうお前を訴えるぞともう弁明書書けと何度か言われました。とにかく電話がかかってくるんです。教団事務所にもかかってきてたんです。あの牧師を辞めさせろみたいなことですね。もう本当に私はもう困り果てて弱り果てていました。自分で考えてもですね、私牧師にふさわしくないなと思うのですが、そういう時に輪をかけてですね、もう牧師辞める、牧師辞めるみたいな、そのね、あのことを言われると、もう本当に落ち込みますよね。でも本当に皆さんに祈っていただいて、私も祈り続けてですね、その電話が今ピタッと止まってます。また来るかもしれませんがでもですね、今止まってますね。本当に感謝のことです。神様は生きて働かれる方です。アーメンですか。それぞれお祈りの時を持っていただきたいと思います。1分ほど時間を取ります。1分じゃとてもあれですけれども、神様の前に静まって今日主が語っておられることをもう一度心の中で思い返していけたらと思います。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。主イエスキリストの父なる神様、今朝もあなたが親しい御声を聞かせていただいたことをありがとうございます。それぞれにそれぞれの人生を戦っています。そしてそれに勝利するためには祈り込むということがどうしても必要です。 そして一人ではその問題に立ち向かっていけないこともあります。だからこそ教会が与えられています。共に祈り合うことのできる信仰の友が、そのネットワークが与えられています。どうか主を共に祈り合っていく中で、神様、本当に一つ一つの問題を乗り越えて、その問題を通して神様、あなたの証を、栄光を見させていただけますように、あなたの恵みを、どれほどあなたが力強いお方で憐れみ深いお方なのか、そのことを本当に声を大にして喜びの中で賛美しながらお伝えしていくことができる私たちとなれますように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。